皆さんこんにちは。すったもんだカルチャーの時間です。このポッドキャストでは世界や日本で起きている出来事についてオンラインマガジンやニュースの記事を紹介しながらおしゃべりします。すったもんだしている社会や文化、私たち自身について思いついたことを気楽に話しますので、皆さんもどうぞ気楽に聞いてください。
はい、今日は盆栽と園芸、ガーデニングは何が違うの？盆栽の考え方を徹底解説という、なんとこの盆栽の学校というウェブサイトがあって、ここをね読みながら今日はお話ししていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
最近天気が良くなりましたね。
そうですね、はい、日本もポカポカ陽気です。
うん、なんか意外とね、うん、オランダで天気がいい時って割と日本も天気が良くて、オランダがこう急に寒くなった時って割と日本も急に寒くなったりするんですよね。なんでだろう、うん、
全世界的にやっぱり関係し合っている。
まあ、世界的にではないのかもしれないけど、うん、その空気の流れね、うん、気流の影響が、うん、もしかするとヨーロッパの方の気流と、まあ、東アジアの方の気流と何らかしらの関係が、ね、あるのかもしれないですね、もしかするとね、うん、はい、
はい、
まあ、いつもそうではないと思うんですが、最近はそんな感じがするということで、はい、で春らしくなってきてね、桜のシーズンっていうこともありますし、お庭がある人なんかだと、まあ、私も実はすっごいちっちゃいミニミニのちびちびのお庭があるんですが、はい、お庭がある人なんかだとこうちょっとうずうずしてくるね、このガーデニングのシーズンっていうところでもありますが、うん、小雪さんは何か植物を育てたこととかありますか、はい、これまでに。
植物はあんまり育てたことがないですね。小学校の時に、
うん、
鉢植えの朝顔とか
それ実験ですよね、理科のね
理科の実験で、はい、育てたことがありますが、それ以降はだいたい枯れてしまいますね。
まあ東京のねど真ん中に住んでいる人たちにとっては、確かにその庭がまずねないっていう問題があるでしょうし、日本ってあんまりこうベランダに植物を置いたり実はしないですよね。
いや最近、うん、若い人の中で園芸、それこそガーデニング、
うんうん、
あでも園芸とガーデニングは違うんでしょうけど、
そうそう、ここね、うん、こうちょっとね単純に英語訳じゃないっていうね、うん、ことが今解説されてますが、うんうん、流行ってるんですか、はい、で実は
ベランダでね植物を育てる人っていうのは結構いますよ。
あ本当に、なんか日本人ってベランダで洗濯物を干したりするじゃないですか、布団を干したりとかね、はい、であれヨーロッパなんかではまあやらないことなんだけども、だから便宜上、うん、不便だからね、植物なんかがあったりすると、うんうん、洗濯物干せないっていう問題が、布団なんかましてやねこう引っかかっちゃうからね、うん、植物なんかあったらね、はい、だからなかなかそういう日本の昔からの習慣とも関係していて、うん、おそらくあんまりベランダに植物置けないのかなって思ってたんですが、最近はそうでもなくなってきてるんですね、はい、じゃあね、
まあ、いろいろその乾燥機とかそういうものを使うようにもなってるでしょうしね。
あ布団をね家の中で干すように、うんうん、
はい、洗濯物もね、
うんうんうん、
はい、ライフスタイルがそういう何でしょう、洗濯物を外に干すようなライフスタイルでない若い人はやってるかもしれない、
うんうんうん、なるほど、うん、まあ、ある種ちょっとこう欧米化したライフスタイルっていうかね、
はい、
洗濯物も乾燥機を使って、まあ、布団もね、うん、最近だとね、もしかすると干さなくてもいい布団とかもねあるのかもしれないしね、いろいろこうベッドのね、はい、人たちも増えてるでしょうから、うん、まあ変わってきてるっていうことはあるでしょうね、きっとね。
はい、
うん、はい、 まあ、そこでこの記事なんですけれども、私もねこれ実は園芸って日本語って思っていて、うん、はい、これなんか漢字を見ると公園の園っていう字にね芸、
うんうん、
まあアーツみたいなね、はい、芸っていう字を書いて園芸って読むんだけど、これ単純に日本語でのガーデニングっていう意味かなと思ってたんですが、どうも違うと、うん、
はい、
どうも違うんですが、何が違うって書いてあるんでしょう。どうですかこれは。
園芸は果樹や野菜などの植物を育てたりすることであり、うん、ガーデニングは庭作りと訳されるように、庭全体を一つの風景として作り上げ、植物の配置に工夫し、よりいい状態で成長できるように世話をするという意味があります。
なるほどなるほど、そうか。まあちょっと若干こじつけかもしれないけどね、日本人がみんなどのぐらい使い分けてるかはわからないんですが、うんうん、ただ、
はい、
確かに園芸っていうと、まあ園芸ってなんとなくね、おじいちゃんおばあちゃんのイメージが、うん、でもお店とか園芸店って言いますよね。園芸の、ね、用品をこういろんな道具とか売っているお店、うんうん、園芸店とかってね、まあでも最近どうなんだろうね、ホームセンターとかになっちゃってるから、うん、割と園芸店っていう言葉も少ないかもしれないですけどね、うんうん、でもね、
そうですね。でもあれですね、NHK で昔そういう番組で趣味の園芸っていうのがあったと思うんです。
なるほどなるほど、そっか、
うん、今その趣味の園芸っていう番組がなくて、うん、素敵にガーデニングって名前になって
る。やっぱり役変わっちゃってんじゃないの、うん、って感じだけどね、どうなんだろう。まあでも
やってることは、うん、その庭作りです。
そうなんだ、そうなんだ、
はい、なんか綺麗に、なんて言うんでしょう、お庭を整えたり、あとまあ寄せ植えとか、その、うんうんうん、なんでしょう、綺麗にその植物を育てるみたいなことを、
うんうん、
意識した番組作りになっているように思います。
そうなんだ、そうか、うん、まあでも昔はねやっぱりここに盆栽っていう言葉もまた出てくるんだけど、まあ盆栽と園芸の違いぐらいはね、はい、なんとなくわかるけど、園芸とガーデニングの違いってね、うんうん、ちょっとわかんないところがあったけど、確かに、うんうん、育てることの方に集中してるんだね。
そうですね、
うん、どっちか
っていうとね、だからきっとその果物の実を取って食べたりとか、
食べるところ入ってるの、それ
わかんないけどそういうのも含めて園芸だったんじゃないですか。
あ、なるほどね、野菜とか果物とかもね、うん、こう全部含めて園芸っていうね、はい、
うん、育ててなんか、うんうん、はい、成果を出すみたいな、
うん、なるほど。でそれに対してガーデニングって名前になってからは、まあ、はい、そのお庭だもんね、ガーデンだからね、うん、庭全体をこうどうやってきれいにするかみたいな、家の中を整えるのと同じような感覚でお庭をこうきれいに整えるみたいなね、うんうん、素敵なお庭を作るみたいな、はい、そんな発想になってるんだね。
そうですね、きっと、うん、はい、
なるほど。じゃあベランダでこうトマトを例えばね育てたりとか、こう少しハーブ育てるとかっていうのはガーデニングっては言わないんだね、その場合ね。
そうですね、でも日本人はガーデニングって言ってるかもしれませんね。
そうなんだ、
園芸って言うかな、
なんか園芸もちょっと違う、家庭菜園、あ、家庭菜園ね、家庭菜園、
それは家庭菜園ってまた別の名前ですね、は
い、なるほど。ややこしいですね、はい、実はね、
はい、ややこしいですね、はい、
そうか、はい。じゃあもう一つ出てくる言葉、この盆栽なんですが、この盆栽っていう言葉、はい、私の記憶だとね結構20年ぐらい前にヨーロッパで流行ったんですよね、この日本のこう盆栽っていう、こう考え方、作り方ね、このすごく、はいはい、浅い入れ物、瀬戸物のね入れ物に、
はい、
木を植えるっていう、うん、だからなんかこう普通の考えだったらやっぱり大きい木を育てるためには土の部分がこう深くなくちゃいけないって誰でも思うんだけども、うん、それがこの日本の盆栽っていうものは、はい、すっごいちっちゃくした、
はい、
なんていうのかな、こう 大きな自然にこう生えているような木の形みたいな、自然のこう美しさみたいなものをものすごくちっちゃくこうミニチュアサイズに縮めた感じで楽しもうとする、はい、なんかこう一つの芸術作品みたいなものだよね、
はい、
盆栽っていうのはね。
そうですね、はい、うん、はい、
でこうこれ多分あの元々はねヨーロッパとかになかった考え方で、多分20年とか、うん、まあ、せいぜい24、5年前とかじゃないのかな、この考え方が輸入されてきて、うん、で当時、はい、まあ、20年ぐらい前だと、当時なんかもうパリとかの一等地、すごくこうおしゃれなあの商店街のね、パリのど真ん中みたいなところに盆栽屋さんがあったんですよね当時。
へえ、
うん、ですごいそのおしゃれなこう、うん、なんかこう植物の育て方みたいな感じで流行ってたんだけど、うん、ただね、
はい、
多分当時ほとんどの人は盆栽どうやって育てるかわからなくって、買って普通にこう観葉植物みたいに家の中に入れちゃって、うん、あっという間に枯らすってい う, こうそういうパターンだったような気がしますね、うんうん、
そうですか、うんうん、盆栽は手入れがものすごく大切なんですよね、
うん、だって何しろ水ほんのちょっとしか吸えないもんね、一回でね。
そうで、形を良くするためにこういろいろこう何ですか、あのカットする、葉っぱをカットしたりとか、そういうのもね、うん、こまめにやらないといけないですしね。
うんうん、まあ、うん、何より水やりかな、私これ大変だなと思うのは、うん、あのそれこそこう1週間旅行に行ったりとかしたら盆栽なんか枯れそうですよね。
うん、絶対ダメでしょうね。
ねえ、
うん、
ね、だからこれヨーロッパに向かないと思うんだよね、そもそも考え方として、うん、これどうなんだろうと思うけど、うん、まあでも日本ではこの伝統的なあの趣味の一つですよね、盆栽っていうのはね。
そうですね、割とこう高級な、
うんうん、
趣味の、お金のかかる趣味の一つかもしれませんね。
これお金かかるの？お金かかるの盆栽って？
お金かかるんじゃないですか。
なんで？
あの本格的にやろうとすると、あのそもそもその盆栽って最初一からそのなんていうんですか、自分があのなんでしょう、苗木を植えるっていうよりも、あのある程度できたものを買ってきたりしませんか？
うんうん。
うん、でそれがもう、まあ、そもそも結構あの値段が高いんじゃないですかね。
あ、本当にそういうもんなんだ。そっか。
あ、でもわからないけど、私もやったことないからイメージで喋ってるかもしれませんが、
そうなんだ。なんかあの木だからね、うん、結局ね、あの一から作ろうと思ったら、まあもちろんさすがにあのなんていうの、種を植えるところからはやらないけどね、誰もね、うんうん、苗を多分あの、はい、割と小さい小ぶりの苗を買ってきて、であの育てるっていうケースはあるかもしれないですよね、うん、ただ盆栽って本当にあの、ね、木だから、ある程度こう幹が太くなってかっこいい形にしようと思ったら、はい、やっぱり20年とか30年とかっていう年月がね、
うん、そうです、
必要になってくるから、うん、結局あの、はい、すごく若い苗を買ってきて育て始める人っていると思うんだけど、うん、その時にはこう針金をこう巻いてね、形をこうちょっと曲げたりとか、うん、いろんな自分でこう、うん、素敵だなって思 う, こうかっこいいなって思う形にこうちょっと幹をこう曲げさせたりとかしながらね、うん、枝をこう取ったりとかね、いろいろしながら、
うん、
であの大事に大事に育てなくちゃいけないから、
はい、
で大きいのになるとね、30年とかね、40年とか、ものによってはもっと年月が経ってる盆栽もあると思うので、うん、そうなると確かにあの、
はい、
それを買ってくるってなったら結構な値段ね、するかもしれないね、うん、
そう、あの本当に高価なあの盆栽だと、例えば200年とか、その100年ぐらいの単位であの生きている盆栽とかもあるんですよね。
そう
か。で、それはもう大変な値段で何千万円とか、
うんうん
う
ん、
そういう値段に なるけど、うんうん、名人があのずっとこう作ってあの受け継いできてるような盆栽とかもあるんですよね。
なるほどね、
うん、
そうだったんだ、うん、なんかこれ記事を読むと、 まあ、盆栽の眺め方っていうのが書いてあって、
うんうん、
ね、でこれへーって、まあ、私もよく実は知らなかったんだけど、盆栽は正面からの姿を意識して作られますって書いてある、うん、だからどっち側から眺めるものなのかっていうのが最初からこう決まってるんだね、
うんうんうん、
で昔は盆栽は床の間に飾られることが多く、そのため一方向から鑑賞されることが主流だったため、うん、表と裏が存在していますだって、
うんうんうん、
まあでも昔の日本家屋って結局あの部屋を温めないじゃないですか、冬でも。
そうです ね、
ね、夏だってクーラーとかなかったし、
うんうん、
だからできたんだね。
そうですね、
うん、
あのあれですもんね、下の方に書いてありますけど、屋内で鑑賞するのは 2,3 日だから、お家の中に入れるのは 2,3 日で、1年を通して屋外管理が基本ですって、
うん、あ、やっぱり
だから外で育ってるんですね、
うんうん、まあでもね、ほら
だから出したり入れたりしながら、
うんうんうん、今だったらやっぱり温度の差がそんなに激しかったら、盆栽それだけでダメージ受けて死んじゃうじゃないですか、あのクタってなっちゃうじゃないですか。あの盆栽もやっぱり 2,3 日といえども、はい、気温の差があまりにも激しかったら、うん、冬とかね、例えばやっぱり温度差があまり激しかったら、うんうん、あの傷んじゃうと思うんですよ、植物だから。こう急に気温がそんなに変わったら普通じゃないことなので、はいはい、こうクタってなっちゃったりとかね、こう枯れちゃったりとかすると思うから、うん、やっぱりある程度自然の温度を保てるような状況、うん、あと風当たりとかね、はい、こう風通しっていうのかな、うん、風通しがある程度いいとか、うん、そういう条件も必要で、なおかつ 2,3 日だけね鑑賞して、うん、で残りの日は普通はこう外で管理するっていう、そういうことだったんですね、うん、
ね、
うん、
部屋の中に入れるのかっていう、うん、びっくりですね。でも確かに外で見ない、
うん、見せたいからだよね、うん、これやっぱり晴れの日っていうか、うん、じゃあ今日はもうあのとっておきのお客さんが来るから、うん、盆栽でも飾ってこう素敵な感じにして部屋をね整えて見せようっていう、うん、そういうことなんだよねきっとね。
そうですね。そういえば、うん、あの学校の卒業式とかの時に松の盆栽をあの校長先生の挨拶のなんか演台のとこにありましたね。
はいはいはい、
あれを思い出しました。
ステージの上にね、確かに確かに、はい、あれそういえばそうなんだ、こういうところから来てたんだね。
ねえ、
伝統的な考え方だったんです ね、まさにね、なんか晴れの日にこうそういう ね立派な松とかの盆栽をわざわざこう、うん、家の中に入れて飾るっていうね、
はい、うん、
そっか、言われてみればだって能の舞台とかの後ろもね、あの松とかのこう絵が描いてあるしね。
そうですね、
うん、
いや、なんか発見しますね、いろいろ、ね、
そういうこう、うん、めでたい席でやっぱり松とかそういうこう、
うん、
盆栽っぽいなんか形状のなんか木をね、うん、見せるっていうこう、うん、バックグラウンドみたいにね、こう外後ろ側にこう飾るっていうのは、うんうん、あったんだね、昔から考え方として日本で、
ね、
うん、
はい、
うんうん、なるほど。じゃあ観葉植物とはどう違うのかっていうところがありますが、これなんて書いてあるかな、うんうん、観葉植物との違いとは。
観葉植物は同じように眺めて楽しむものだけども、うん、年間を通して室内で栽培できる植物のことらしいですよ。
あ、そうかそうか。じゃあどっちかっていうと日本育ちの、うん、なんか日本の風土に、うん、適してるようなタイプのものじゃなくて、家の中で最初からちょうどいいって感じるようなね、うん、植物たちってことだよね。だからちょっと暖かくって、うん、まあ風はあんまり飛んなくてもよくって、日当たりもなんかこう直射日光が当たるっていうよりは間接的な明るさで、まあ程いい明るさみたいなね、そういうところで育つようなもの、う
ん、はい、
うん、
あとあの自然のこうなんて言うんでしょう、植物の葉っ あの形や大きさや色や模様を見て楽しむっていうことだから、盆栽みたいに針金で形を作ってみたいなことはしないんですね。
あの形状を楽しむっていうことではないんだね。形を楽しむっていうよりは、うん、まあ、葉っぱを楽しむとかね、
うんうん、
うん、そういう、まあ、割となんかこう買ってきてそのまま植えっぱなしみたいなね、うん、感じなのかな。だから熱帯産のものが多いって書いてありますね、やっぱりね。暖かい、
そうです、
うんうん、ところで育てられるような植物が部屋の中の気温にちょうどいいっていうね。
うんうん、
うん、なるほど、
確かに。
じゃあ、まあ、園芸ガーデニングと盆栽の似て非なる点とはっていう項目があるけど、何が違うか、うんうん、まあ今話してたようなことですよね、やっぱりね。
うん、そうですね。盆栽はもうあれですね、今かここ見ると木を健康に育てる点では園芸に近いけど、
うん、
育てる過程でいろんな工夫をして、うん、鉢全体をデザインするっていう点ではガーデニングに近いってなってですね。
そうなの、
ちょうど真ん中ぐらいのことなんでしょうかね。
でも一番ハードルが高いですよね、うん、この水がとにかくあんまり吸えないっていうね。土を何しろだってちょっとしか入れないわけだから、本当に、うん、あの1日でも油断すると枯れちゃいそうじゃないですか、夏とかだったら。
そうですね、そうですね、
ね、
すごく手がかかる、
ね、
そう。あとびっくりしたのが、なんかちょっと上の方に書いてあったんですけど、葉株って成長できないまま葉株のままでいるって書いてあるから、子供の木のまんまずっと保持 していくんですね、盆栽ってね。
だからそうなんだ。
健康では健康にはしなきゃいけないけど、大きくはしないっていう、
うん、
ちっちゃいまんま保持するっていうことをしなきゃいけないっていうんで、また難しいですよね。
まあだからやっぱりね、まあ、
うんうん、
やっぱり土が少ないから大きくもなれないっていうのもありますよね、うん、多分
ね。平鉢にするのはそういう意味があるんですね、きっとね。浅い鉢だと土入んないから、ね、育てないでしょっていうか、ね、ちょっとかわいそうですね、うん、
ちょっとかわいそうだね。
伸び伸びと育ってないですもんね。
うん、
形も作られてしまうし、かわいそうって言ったらかわいそうですね、ちょっと。
ね、確かにね。まあでもなんかの思想とかもね、絡んでるっていうふうに書いてあるからね、日本のこう盆栽の、うん、まあ、持つ形の種類とかこう思想っていうのがあって、
うん、
でそういうだからやっぱり一つのこう独特なだから文化っていうか、あの芸術なんだろうね、うん、これね、
うん、
一つのこうジャンルなんだね、やっぱり盆栽っていうね。
そうですね、う
ん、俳句とかね、ああいうのとこう、うん、なんていうの、うん、ある意味同じっていうか、こう型がこうあるんじゃない、うん、何かこうあるべきっていうのが、これがいいとされるとかっていうのがあって、うん、フリースタイルじゃないんでしょ、やっぱりきっと。
そうでしょうね。
ね、
フリースタイルではないですね、
うん
うんうん、
なんかこう良し悪しがあって、それを競ったりとかね、うん、する部分があるからね、
うん、うん、
だからまあやっぱり園芸とかガーデニングみたいな、こう自分で自由に好きなように作って楽しむっていう感じではまあないんだね、こうちょっとね、
うん
うんうん、
まあ、なるほど、そうなんだ。
まあ面白いですよね、でもね、いろんなこう同じ植物を育てるといっても、はい、本当にいろんな考え方でいろんな方法があって、はい、楽しいと思いますが、小雪さんどうですか、あの今年あたりデビューしてみませんか、なんかガーデニングとか家庭菜園とか観葉植物とか。家庭菜園
そうですね、家庭菜園はちょっとやってみようかなっていうふうにも思っていて、
うんうん、
ちょっとこう野菜、さっきも言いましたが野菜を作って何か実をね、
うん、
食べてみたいなっていう、
う
んはい、そういう気持ちと、あと一回やってみたいのが、あの苔玉というものをやってみたいと思います。あ、
これも日本人のね考え方ですね、はい、苔をね、なんかあの風流なものっていうね、はい、こうあの、
はい、
素敵なものだって見立てるっていうねところがね、うん、もううちなんかほっとくと苔だらけになって苔取るので大変ですけどね。
あ、そうですか。
もう、
うんうん、
そう だからなんか、うん、あのどうなんだろうね、ヨーロッパ的にはね湿気が多くて、あの雨がね、うん、あのよく降ったりとかするとまあザクッと苔生えますからね、うん、生えすぎちゃって大変みたいな、うん、
そうですね、
そう、
そっか、日本の場合はのそのね苔を丸くあのボール状にして、
うんうん、
でそこにちょっとちっちゃい木とかをあのちっちゃい本当にモミジとかをこう植えたりして、
あ、なるほどなるほど、
上なんていうんですか、吊るして鑑賞したり、うんうん、
え、吊るすの？
そういうように、うん、あ、吊るさないかな、でも吊るしたもできるか、とにかく鑑賞するんですよね、苔とそのちっちゃな、
そうなんだ、じゃあ土なしで苔だけでできるんですか？
作り方ちょっとわからないですけど土じゃないと思います、うん、多分、はい、で表面を苔で覆って、はい、
そうなんだ、へえ、うん、じゃあちょっとあれかな、こうランと か, かあの高山植物みたいな感じなんですね、きっとね、
うん、ちょっとよく調べてみなくちゃ、やってみるにあたっては
もう全然まだ知識不足っていう感じね、
そう、憧れてる、憧れてる
だけ、憧れの、あ、なるほど、はい、はい、じゃあちょっとね、あのぜひデビューしてみてくださいね、ちょっとエアプランツみたいな感じにもね、はい、聞こえるけどね、聞いてるとね、はい、まあでも苔だから ね、
エアプランツ、エアプランツよりは水をいっぱいあげないといけないでしょうね、苔だから、
うん、でもランとか観葉植物、はい、あ、じゃあランとかあの高山植物もほとんど水あげないじゃないですか、
うんうん、
ね、だからエアプランツよりは、うん、あげるけど、でもモミジとかだったらもっと本当に盆栽と同じような感じだから、うんうん、結構1日2日あげなかったら死んじゃいますね、うんうん、きっとね、
ね、
モミジはハードルが高い、
難しそうですね、ちょっと簡単なやつから、
ハードル高いです、モミジはハードル高いです、はい、あのもう 2,3 日忘れたらもうアウトですね、うん、確実に、うん、もう無理です、
じゃあちょっとやっぱり今年はあれにします、あのナスとか枝豆トマト
まあでも美味しく食べられるようにねしようと思ったらそれも多分結構大変だと思いますけどね、虫がつかないようにするの大変じゃないですか、
確かにハードルが高いな
まあでも、はい、あのちょろんとねこう何か簡単にできるものからぜひ試してみてください、私もあの今日はね天気もいいので、はい、あの少しお庭のお掃除をしてねちびちびのガーデニングを楽しみたいと思います、はい、
はい、
じゃあ今日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
世界のどこかで聞いてくださった皆さんありがとうございました、それではまた。